こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。理系男子の人生を180度変えたクリスタルの魔法は、現来は地球環境を研究し、技術者としても働いた森田真文が、クリスタルヒーリングとエネルギーという視点へ至った経験を軸にした実践的なスピリチュアル書である。2021年にアネモネフクスから刊行され、クリスタルを単なる装飾品や収集対象としてではなく、自分の状態を見つめ本来の自己を表現するための補助線として扱う全7章では、世界のすべてはエネルギーという前提から出発し、グラウンディング、センタリング、ハートを開くこと、不快感を手放すこと、自己表現へと段階的に進むチャクラやエネルギーの基礎、クリスタルを使うワークも紹介されるが、石を持っていない人でもクリスタルのように生きることは可能だという立場が明示されている。科学的訓練を受けた著者自身の転向を入り口に、自然人との関係と内面の在り方を結び直そうとする点に、本書の目的と特色がある、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界のすべてはエネルギーという前提を内面観察の言葉としておく第1章は、世界をエネルギーの相互作用として捉える見方を本書全体の土台に置くこの語りは、物理学上の厳密な理論を解説実証するものではなく、感情身体感覚人間関係、自然への接し方を総合的に観察するためのスピリチュアルな枠組みである。その区別を意識することは本書を適切に読む上で重要だろう。著者が重視するのは、目に見える行動や結果だけでなく、その背後にある緊張、安心、抵抗、解放感といった状態にも注意を向けることである。こうした視点に立つと、クリスタルは外部から万能な力を与える道具というより、自分の感覚や意図を確かめる媒介になる。読者は石に特別な効能を断定的に期待するよりも、石に触れる、眺める、呼吸を整えるといった行為を通じて現在の自分の状態を把握することになる。本書の特徴は、エネルギーという語を抽象的な神秘概念のまま終わらせず、以後の身体的感情的なセルフケアの実践へ接続している点にある。次に、環境研究者技術者からヒーラーへ至った経歴が自然観の転換を支える本書の題名にある理系男子は、著者の経歴を示すだけの宣伝文句ではない。森田真文は学生時代に地球環境に役立つ研究に取り組み、環境保全を科学技術による物理的アプローチから考えていた。その後、環境破壊の原因を技術や制度だけではなく、それらを扱う人の心の在り方にも見出すようになったと紹介されている。この問題意識がアロマ、植物のエッセンス、クリスタルなど自然界の物質エネルギーを学ぶ方向へつながった。本書は、科学で方法とクリスタルヒーリングを同一の証明体系に置くのではなく、科学的な対策だけでは扱いきれない価値観、欲望、自己阻害の問題を内面の課題として取り上げる。そのため、著者の転向は合理性を捨てる物語というより、外部環境への働きかけと自己理解を切り離さないための視野の拡張として読める。自然を慈しむ心の余裕は、一人一人が自分の本質とつながり、無理のない形で自己を表現することから生まれるという考えが本書を貫く。環境問題への直接的な技術書ではないが、環境倫理を日常の心身の状態から考え直す点に独自性がある。さらに、グラウンディングとセンタリングで感覚を現実と自分の軸へ戻す。第3章と第4章で扱われるグラウンディングとセンタリングは、本書の実践面を支える中核である。グラウンディングは意識を地に足のついた状態へ戻し、知らないや現実とのつながりを確かめるための考え方として位置づけられる。センタリングは、外部の評価、周囲の感情、情報の多さに引きずられず、自分の中心を感じることに関わる。両者は似て見えるが、前者が足場や安定性を、後者が判断と存在の軸を扱う点で役割が異なる。本書が目指すクリスタルのような人とは、固く感情を閉ざした人ではなく、外からの影響を無自覚に受け続けず、透明性と安定感を保とうとする人の比喩だと理解できる。クリスタルを用いるワークは、この状態に注意を向けるための補助となるが、著者は石がなくても実践できるとしている。これは道具の所有よりも呼吸、身体感覚、意識の向け方を通じた自己調整を重視する姿勢を示す。日々の不安や散漫さを直ちに解消する技法としてではなく、反応する前に自分の位置を確認する習慣として読むと、この2つの概念は実用的な意味を持つ。そして、ハートを開くことと不快感を手放すことを受容と境界の課題として扱う。第5章のハートを開くと第6章の不快感を手放すは、単に前向きな感情を選ぶことを勧める章ではない。本書の流れでは、グラウンディングとセンタリングによって足場と中心を意識した後に、他者や自然、受け取る感覚へ開かれていく。ここで言うハートは、傷つきやすさを否定せず愛情や助け、 豊かさを受け取る可能性を認める象徴的な場所として扱われる。一方、不快感を手放すことは、怒りや悲しみなどを存在しなかったことにする作業ではなく、それらに支配され続けない状態を目指す実践として理解できる。感情を抑圧すれば、開くことは表面的になり、境界を失えば他者の期待に飲み込まれる。本書の章立てが安定化のワークを先行させるのは、この危うさを避けるための順序とも読める。クリスタルは感情を観察し、意図を定め、心身を整える際の象徴的な支えとなる。強い持続的な苦痛、心身の不調、対人上の危険を抱える場合、こうしたセルフワークのみで対処しようとせず、医療、心理、福祉など適切な専門的支援を併用することが必要である。最後に、自己表現を最終章に置き、内面の整えを他者自然との関係へつなぐ最終第7章が、自己表現を主題とすることは、本書が内向きの癒しだけを目的にしていないことを示している。著者の考えでは、本当の自分とつながり、それを表現して輝くことが、結果として自然を慈しむ余裕にもつながる。つまり、自己表現は注目を集めるための演出ではなく、自分の感覚、価値観、創造性を不必要に抑え込まずに、世界と関わる行為として位置づけられる。前哨までのグラウンディング、センタリング、ハート、不快感という段階は、表現を衝動的な自己誇張や他者承認への依存にしないための準備とも言える。付録のプチクリスタルマスターに向けた内容やエナジーカード、読者向けの案内は、読後に感覚を試す入り口として機能するだろう。本書にはクリスタルを使ったヒーリングやワークが含まれるため、石の扱い方を知りたい初心者にも利点がある。しかし、より大きな焦点は、石の種類や効能の網羅ではなく、日常で自分の感覚を確かめ、無理のない言葉や行動に移す過程にある。自己表現を内面の成熟と自然への配慮に結びつける構成が、鉱物解説中心の入門書とは異なる。結論として、本書はクリスタルヒーリングに関心はあるものの、単なる石の図鑑や効能一覧では物足りない読者、あるいはスピリチュアルな実践を自分の生活感覚とどう結びつけるかを考えたい人に向く。特に科学技術的な考え方に親しみながらも、環境人間関係、感情の問題には数値化しにくい側面があると感じる人にとって、著者の経歴は有効な入り口になるだろう。得られる実際的な利益は、クリスタルを使うかどうかにかかわらず、グラウンディング、センタリング、感情の観察、自己表現という順序で自分の状態を点検する視点にある。一方で、本書のエネルギーやヒーリングに関する説明は、科学的に確立された治療法として受け取るべきものではない。健康や心理的苦痛への対応では、必要に応じて専門家の助言を優先する姿勢が望ましい。同ジャンルの多くの本が、石の意味、浄化法、相性の紹介を中心にするのに対し、本書は元環境研究者、技術者である著者の問題意識を背景に、人の内面と自然を大切にする態度を結びつけるクリスタルを主役にしながら、最終的には石への依存ではなく、自分の本質に沿って生きるための実践へ読者を向かわせる点が、その現実的な際である。ご支援いただける場合は、森田真文、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。